コリント人への手紙第2、8章1節から12節になります。コリント人への手紙第2、8章1節から12節です。新改訳2017ですと364ページになります。コリント第2、8章1節からお読みいたします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。それで私たちは、テトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからには、それを成し遂げるようにと彼に勧めました。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。私は命令として言っているのではありません。ただ他の人々の熱心さを伝えることで、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それがあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけでなく、その志を持つことも昨年から始めて単に先んじていました。ですから今それをやり遂げなさい。喜んでしようと思った通りに、持っているものでやり遂げてください。喜んでする思いがあるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのです。本日は以上の箇所から、恵みの技に富むために対してメッセージが語られます。
愛する天の父なる神様、この幸いなあなたを主と崇め、そしてあなたに心からの賛美と、また礼拝を捧げることのできる幸いをありがとうございます。我々を主の民として、あなたがこの場所へ今朝招いてくださったこと、ありがとうございます。これからあなたの御言葉を開きます。どうぞ主がお一人お一人にあなたの御心を御言葉を通してお語りくださいますように。それぞれ心の中に心配、不安、課題があるかもしれません。苦しみや悩みがあるかもしれません。しかしそのことは主は一切ご存知であって、それを委ねながら私の声に聞けと、そのように語っておられると信じます。委ねつつ、あなたの御言葉に耳を傾け、またそれにふさわしく応答していくことができるように我々を備えてください。これからの時を御手に委ねて、イエス・キリストの尊い御名によって感謝して祈ります。アーメン。受けるよりも与える方が幸いである。これ使徒の働きの20章の35節にあるんですが、この言葉はキリストが身をもって教えられた、また語られた幸いな人生の原則ですが、この言葉は皆さんにとっては本当にアーメン、自分の人生の原則となっているでしょうか。またそのことを本当に実感しておられる方、どれだけいらっしゃるでしょうか。受けるよりも与える方が幸いである。 それはこの世の価値観、すなわち受ける方が与えるよりも幸いであるとは全く正反対の価値観です。しかしクリスチャンになって自分自身からまた自分の所有物から解放されて、このキリストが語られた原則に生きるときに、それがどんなに心を満たし祝福された人生であるか、そのことを体験していくはずです。私は体験してきました。まあそういう意味では教会で神の働きのために多くのこの捧げる機会が与えられているということは実に幸いなことです。しかしある方々は献金についてまだはっきりとその意味を理解できないために疑問を感じ、痛みを覚え、葛藤を覚えておられるかもしれません。まあ、今日の歌詞はその献金についてパウロが語っているところです。まあ、今日の午後もこの献金についてもう少しお話しさせていただく予定だっていますが、聖書で言う献金とは何か、この理解がまず大切です。献金というのは神の恵みへの感謝の応答であり、また神への献身の具体的な印を意味しています。神の恵みへの感謝の応答であり、また神への献身の具体的な印、これが献金という形で我々は神の前に見える形で差し出しているものの一部です。ですからパウロは今日の箇所の6節と7節で、ところで先ほど司会者が読まれた聖書はこれは新しい、はい、皆さんはもう全部新しい聖書に変えられたんですか？皆さんじゃないですね。いろんな聖書をまだお読みだと思いますが、私は第3版新改訳の第3版ですから、司会者が読まれたのとはちょっと違う箇所ですが、それで、話させていただきます。6節7節で与えることは恵みの技であると2度繰り返されています。また5節ではマケドニアのクリスチャンたちはまず自分自身を主に捧げたとそう述べているのです。ですからこの与えることは恵みの技であるけれども、その前にまず自分自身を主に捧げることだと、そのことがあってこの捧げるということがこの大きな意味を持ってくる。自分自身を本当に捧げきっていない時に献金という言葉を聞くとものすごく不快感を覚えてしまう。難しいとかいろんなことでもあって、自分のこの経済状態とか家庭状況を先に考え、自分の必要を先に考えてしまって、それでそんなことをということになってしまう。でも自分自身が全く、後でも何度も繰り返し申し上げますが、神によって憐れみによって恵みによって救われて、全て神のものとされた私が、今自分が手にしているものは私のものであるという概念から、だから手放して神のものだというふうに切り替えられていくことを通して、我々はこの神に捧げるということがもっと楽になるし、でその結果与えられる祝福をもってなお神を崇めて賛美していくことができるという、そういうプロセスに向かうのです。ですからこの献金ということを本当に自分自身がまず神に捧げるということをなしに考えてまだいるとするならば、この午後もそういうことを少しお話ししますが、今日のこの学びを通して本当にもう一度神と自分との関係において、この献金ということをしっかりと理解して帰っていただきたい、そう思います。さて今日の箇所でパウロはマケドニアの諸教会の例を挙げながら、神の恵みに動機づけられて捧げる捧げ方というのはどういうものであるかについて4つのことを述べています。それは今日の私たちも見習うべき捧げ方です。まず第一は、 困難な境遇にもかかわらず惜しげなく捧げるということです。まあ、一言で言えば惜しげなく捧げるということ、この捧げ方をパウロはこの1節と2節のところから私たちに教えています。1節、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。パウロはここでコリントの教会に対して、当時経済的に困難な中にあったエルサレムの教会のクリスチャンたちを助けるために、マケドニアの諸教会がいかに積極的に惜しみなく捧げたかを語り、彼らにも奮起を促しているのです。彼はその献金を神の恵みと言っています。なぜならそれは神の恵みに対する彼らの心からの応答だったからです。でもそのマケドニアの人々は裕福だったからそのように溢れるほど捧げたのでしょうか。そうではありません。2節をご覧ください。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、その極度の貧しさにもかかわらず捧げたのだと、そう記されています。彼らは激しい試練の中にあって苦しんでいた教会であり、かつ極度の貧しさの中にあった、これはどん底の貧しさの中にあったという意味です。そういう教会でした。おそらくキリストを信じる信仰のゆえに激しい迫害に遭い、ある者は仕事を失ったり、あるいはこの商業組合から締め出されていたからかもしれません。しかしこのような厳しい困難な状況が彼らに捧げさせることをやめさせることはありませんでした。続いて2節にこう記されています。彼らの満ちあふれる喜びはあふれ出て、その惜しみなく施す富となった。惜しみなく施すとは、他人を助けることにひたむきになることのできる心を意味しています。惜しみなく施す心っていうのは、他人を助けることにひたむきになることのできる心を意味しています。全く我々は普通考えればないもの、ない袖は触れない。本当に自分の生活も大変だから、そういう時に捧げろって言われたってそれは無理だ。あれ、そういうこの観点からしばしば捧げることによってかなり葛藤をしてきたのではないかと思います。しかしそういう中でも彼らを惜しみなく捧げたっていうのはまさに驚くべきこと。ここにこの世のコンピューターでも解明できない驚くべき公式がある。すなわち激しい試練プラス極度の貧しさ、これだけだったらアウトですよ、できないということになる。ところが激しい試練と極度の貧しさプラス恵みがある、神の恵みをプラスしてるんです。その恵みが満ち溢れる喜び、惜しみなく施す富となったという公式がここにあるのです。だから自分の状況に本当にプラス神の恵みというものを付け加えられなかったら、我々はどうやって捧げるんだというようなことで、捧げることをもしも強要されるならば、そんな教会にいられるかということになってしまうでしょう。これが一般の人々の考える考え方と違うところ。一般の社会ではない袖は触れないのです。また極度に貧しく仕事も失っているときに捧げる、そんなことありえないのです。でもクリスチャンはたとえそういう状況の中で通らされても、それにプラス神の恵み、こんな私が救われるはずがなかったのに、一方的に神は御子キリストを通して罪の中から私をあがない救い出して、そして永遠の命を与えてくださったという、これは神の恵みということです。それがどんなことよりも何よりも本当に感謝であり喜びであるというふうに我々の人生が 生き方が変えられるならば、状況がどうってことは大したことじゃないんです。この喜びと感謝があるから何とかしたいという思いに駆り立てられていくのです。また自分がそういうふうに救われたという喜びのゆえに、まだ悩んでいる方々に対する神の愛を何とかして知ってほしいという、そういう思いに突き動かされていくのです。激しい状況だけを見て、そこに注がれている神の恵みを失うならば、他人を顧みるということはありえません。まだ捧げるということはありえません。まあ、皆さんの中にももしかしたら今非常に厳しい状況下に置かれ、捧げたくても捧げることに困難を覚えておられる方がいらっしゃるかもしれません。でもそのことは主もよくご存知です。でもそのことがいつしか口実となって、捧げる喜び、また捧げることによって与えられる神からの素晴らしい恵みと祝福を見失わないようにしていただきたい。まあ皆さんもこういうことではさまざまな経験がおありかと思うんですが、私もこういうたくさんの経験の中でこんなことを思い出していました。ダラスにいた時、進学校にいた時なんですが、私たちはお金がなくて、毎月の生活をどうしたらいいか、授業料も払えない中で、不思議と神様は道を開いてくださって、私は進学校行って学びを始めたんです。ですから本当に毎月、いや毎日、明日どうするという、そういう家内の言葉がまだ今もずっと耳に残ってる。文字通り何もない、食べるものもお金もない、だから明日どうする。そういう状況の中で我々は7年間アメリカにいたんだ。というのは帰ってくるにもお金がないからです。とにかく奇跡的に主がそういう状況を分かっていながらアメリカに導いてくださったということのゆえに、全ての必要を主に求めていくしか我々は方向なかったので、もう絶えず神に求めながら我々は7年間そこで過ごすことになったんですが、もう奇跡の連続、今思えば本当に恵みだとそういうふうに言える。でも当時はどうするんだろう、このまま続けられるんだろうか。子供が行った時は6ヶ月の長男でしたが、双子が与えられて3人になってしまった。もうギブアップ、もう死よ、もうやっていけません。そういう中で次と大きな奇跡を我々は体験して、それが訓練だったわけですが、どんな時にもお前たちは死を信じるのか、御言葉の約束、それを本当に信じて生きていくのかということを試されてきた、そういう7年間でした。そういう時に一つの出来事を思い出したんですが、カナが相変わらず明日から何もない、そういう時に、ちょうど2ヶ月ほど前に日本から商社の方が来られて、私通訳をしてほしいという、そういうこの依頼があって通訳をしたことがありました。で、通訳をしたということはそのため謝礼が来るということは当然なことで、それは約束されていたんですが、待てど暮らせどそれが届かないのです。だから毎日どうするということを家内の言葉を聞きながら、私どっかでそれを期待しているんですが、なかなか届かない。で、ちょっと奥ゆかしいところがあるんで、その方に通訳料金はって言えない、そういうところがあって、もう忍耐して待つしかなかったんですね。で、本当に明日からというそのギリギリのところに、実は小切手が届いたんです。やった、もう主よ本当に感謝ですと喜んで、これをすぐ明日現金に変えて、でこれでしばらく大丈夫と思って喜んでいた、その夜に私が向こうで日本人の集会を日曜日ごとにして この日本人の方々が十数名おられた、その方たちに、まあ、聖書を教えていたんですが、その方のその中の一人のご婦人が飛び込んできました。事故に遭ってしまった、車の事故に遭ってしまった。今どうしてもこれこれのお金が必要なんです。でも今手元にないのです、祈ってくださいという、非常に悪いタイミングでこの方が飛び込んできた。皆さんどうしますか？私にとっては非常にいいタイミング、これで明日から家内を安心少しでもさせられると思って死を感謝しますと言った途端に、他の方が今お金がないから祈ってください。さあ皆さんどうしますかね。まあ私がどうしたか、主よそれはないでしょう。私は分かっていましたよ。これはこの方のに差し上げるためにこの時に与えられた。だからあまり長く主に文句言って主と押し問答する必要はなく、分かった、これはこの方のため。家内にもその事情を説明して、とにかくこれはこの方に差し上げよう、我らはまたいつものように祈っていけばいい、まあ、そういう出来事がありました。主は喜ばせておいてドスンということもよくなさるんですね。試されるんですよ。しかし2ヶ月後何が起きたか、この方が私が捧げた小切手の倍の小切手を持って私のとこへ来ました。あの時は本当になかった。でもそれからまた主は不思議な方法で必要を満たしてくださった。その感謝ということで捧げた倍が返ってきた。これも私にとっては信じられない経験の一つです。計算してもしもこれだけ捧げたからその倍返ってくんじゃないか、そんなら捧げようとか、そういう条件付きで捧げたらおそらく返ってこなかったかもしれない。でも本当に主に捧げるっていうのは紐つけちゃいけない、全部本当にもう明け渡して捧げ切ることです。あとは任せればいい。だって主は捧げた後私の必要は何か知っておられるんですから。まあこういうところでも信仰って試されるんですね。だから一喜一憂しながら信仰ってのはやっぱり試されていく、いいんじゃないでしょうかね。信仰生活でなんて失敗、まあ失敗することはよくあるんですが、それで自分をあまり責めてどうするんですか。それが実態なんですから、その中で学んだらいいじゃありませんか。そうやってやはり我々の信仰というのは整えていくんじゃないんでしょうか。たとえまあしばし困難な境遇に置かれることがあっても、主はいつでも私たちを見守り、私たちに十分な恵みを注ぎ、私たちの必要を満たしてくださる方であると信じて我々は歩んでいきたいものです。まあそうして自分の必要は主に委ね、でも周りを見たら本当に助けを必要とする方がおられるってことを指摘されるならば、あれは自分のそのできる範囲内でそのことをして差し上げる、それが神の恵みに応答する生き方。二つ目はこのところから教えられるのは、自ら進んで愛を持って捧げるという姿。自ら進んで愛を持って捧げるという姿。3節でパウロは彼らについてこう述べています。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げた。彼らはパウロに強制されたからでも義務からでもなく、また他の裕福な誰かに期待したのでもなく、自ら進んで自発的に限界以上に捧げたのです。彼らは捧げたかったから捧げ、また神の恵みを経験していたから捧げたということなのです。恵みは私たちを罪から自由にするだけではありません。 私たちを私自身からまた私の持っているものから解放するものなのです。神の恵みは私たちの心と私たちの手を開かせるものです。神の恵みは私の心や手を開かせるものです。私がこの自分が今受けているもの、私の人生を自分のものとして握りしめているならば、あれの人生は実は貧しくなっていくと聖書は教えていますね。与えることで豊かにされていくというのは聖書。でも惜しむことにおいて貧しくなるというのは聖書が教えていることです。したがって私たちの捧げる献金は冷たい計算の結果や義務からではなく、喜びと感謝からあふれているものでなければ、神が喜んでそれを受け取ってくださらないということです。また4節には、彼らは生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に願ったと、そうあります。ここで献金とは神の共同体における奉仕であり、またその奉仕を通して与えられる恵みであり交わりであることがわかります。皆さんの中にはこれまでもしばしば教会内でも教会外でも必要を覚えている方々のために心を動かされ、また愛に突き動かされて予定外の献金を捧げ、そしてその結果主の恵みに預かったという方たくさんおられるのではないでしょうか。まあ、今回私たちは新しい街道を建てるときに、前に教会に来てくださった方々には少し明かしさせていただいたんですが、私たちの手持ちのお金では教会堂は建ちませんでした。土地ももちろん買えませんでした。おそらくせいぜい買って建てたとしても50坪で建物付きで、それを改装してようやくというそういう金額しか手元にはありませんでしたが、しかし主が我々に示された土地は160坪、駅から5分、県道沿い、これは願ってもない立地条件としたら本当にもう最高の場所でも、持ってるものはない、お金がない、まあ、そこで我々はやはりこのことを通して信仰のチャレンジを、もう一つ一人一人が本当に神を信頼し、神に自分を捧げて、そしてこのことのために一緒になって向かっていけるかどうかということを、まあ、試された、それは時でもありました。他人事のように思っていた、ね、方々もおられたと思うんですが、でも私たちはその時借りていたのは一軒家、いろいろ経緯があってどうしても最後は一軒家に我々は行かなければ、それを借りなければ集会場所がないというそういう状況でした。ですから、まあ、そこに行って初めて集っておられる方々も新しい街道がどうしても必要ということにおいて、神は一人一人の心の中に一致してこの祈る思い、捧げる思い、もう一つは信じてその進んでいく信仰のによる一致というのを与えてくださった、そう思うんです。まあ、そういう中でこの土地を買おうと決めたんです。買って建てるためにはあと3分の2すなわち6000万が必要でした。どう考えたって12年のこの開拓をして、そこでこの捧げてきたものとか、また特にこのために特別献金を募って3000万弱まで、これもまたすごい奇跡的なことでしたが、でもあと6000万、